tercera. Tercera tatara. Karyon tarakimasu. Kimo kariyo kenaka. Sono hikari ga dono yoni minasama gata ni sosori konareru ka o atama dewa na tanashii hanasei nagata uketsu yoni そして髪の格子に頼って胸びる小指で遠い丸格子いい発音でパカッティパカッティパカッティサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノーシーサラノです。肉体についてお話ししましたね。健康でいるにはそれでは肉体というものを理解した上でそれでは生かようにすれば健康を保つことができるのかというのが宿題でございましたね。ではございませんでしたか。そうですね。それで今日エネルギーお光をいただきましたときに今までと違ったものを感じられた方はおられますか。今までと何か違っていたと感じられた方がおられますか。
少し温かかったようです。
手のひらに感じた温かみが違うということですね。他には
何か磁石の反発するような感じがしました。
ということは以前いただいたエネルギーと波動が違うというふうに言ってもよろしいのですか。そういうことでしょうか。
その辺はちょっとよく
わからない。他には、今日のエネルギーはですね、肉体、皆様の肉体に焦点を当てて注がれました。今までは皆様の肉体に当てると申しますか、皆様の幽体の調和を図るべく光が注がれました。そして肉体に焦点を当てますと同じ次元から参りますエネルギー光でも少し波動が重く荒くなるのでございます。 どちらがいい悪いはともかくとして、その差を感じていただきたかったのでございます。それが熱く感じた、感じられたというのが母のご意見です。穴はらせは磁石、磁石でどういうことですか。
手のひらがこう反発力で押されるような感じ、
うん、それぞれに感じ方や言葉にするというのがいかに難しいかお分かりになりますでしょう。でも、なんとなく違いは感じられたということですね。そのように、高次元のヒーリングの力が注がれても、エネルギーが光が送られても、どこに焦点を当てるかで変わってまいります。それでは、この間の宿題にお答えをいただきましょうか。皆様それぞれにお答えくださるのですか、それともまとめてどなたかはお答えをくださるのですか。ところ、
はい、
皆様からお答えがないので困ってしまいますが、どうしましょうね。
す
み
ません、私がまとめて答えさせていただきます。この間、ルイム様がそれぞれにお一人お一人の道をくださった相手、皆さんに話した内容は、私の答えの内容は、人のために、そして真理の実践精進していれば、それが私たちには見えないけれども、皆さん、ゆるみさんはじめ、それから高次元の先生方が光と出しています。それが本当の健康というものだというふうに。ということは、いつも常に人のためにして精進していれば、高次元の先生方からそういうエネルギーをいただいて、本当の健康というものをいつも持つことができるんだ。ですから、健康を保つには常に人のために精進して、
そのお答えは絶対間違ってはおりません。その通りなのです。それをあえて健康のためではなく、いつも見しますように、そのため、人様のために精進されておられれば、高次元の先生方、皆様の守護霊様、必ずご加護をくださいます。そのお仕事をされてるのに皆様の守護霊様ですから、それそのご精進に励んでおられる限りは、守護霊様がお守りくださいます。ご加護がございます。それは間違いございません。その上で健康も守られるという意味で、その答えは間違ってはおりません。しかし、日常、皆様、あそこが悪い、ここが悪い、いろいろ悩まれる肉体上の問題をお持ちですし、そういうことが起こったりしますね。そういった次元の いわゆる健康問題ですね。そういうものをどのように対処していくのかということで、皆様方いつもいつも、それこそ私どもが望むように、身のため、人様のために奉仕して、ご精進願えればよろしいけど、そうはいきませんよね。とてもとても十分とは言いませんでしょう。そういう中で、いわゆる健康問題が起こったときに、この間ご説明しました肉体はどうしてできているのか、そのようなお話を理解なさった今、今まで皆様は健康を害した、あるいは健康維持といえばこういうことをする、こうして防ぐ、こうして健康を保つと考えてこられたでしょうか。今は違った答えがあるのではないですか。少なくともすぐにお医者様、病院に駆け込む前に考えて見られるんではないですか。どうでしょう。この間先生が皆様に肉体はどうして作られるのか難しゅうございましたが、全部理解できなくても参考にはなりませんでしたか。
なりました。
その上で肉体というものへの理解が変わったのではございませんか。肉体への理解が変われば、肉体の健康を維持するどうしたらいいかということも思うと変わってくると思うのですよ。まずはヒントを差し上げましょう。肉体はところ何と何と何からで、何と何と何からできているというと、あではなくて、肉体上に問題がある場合、5つの、
はい、固体、液体、体、気、そして液体。
そうですね。そういう考え方は今まで皆さんなさらなかったでしょう。そうしますと、肉体って体の中で何か不都合なことが起こった場合、これはどの部分が病んでいるのだろうかと考えてみるようにはなりませんか。そしてただすぐこの症状にはこのお薬をと、お薬をやみくもに服用するということもちょっと立ち止まって考えるのではないですか。
そのどこが病んでいるというのはどうやってわかるんですか。
わかると、必ずわかるというのではないですが、そのようにどこかその違いによって治療法が変わってくるという気づきが皆様にはあります。ないのとあるのでは大きく違いますね。例えばわかりやすく説明するために、 ある症状がありまして、こういう苦しい状況になった、これはどうしてだろうと、まずお医者様に言って、こうこうこうなんです、治してくださいというところから、まず自分で考えることをなさると思うのですよ。その時にその判断が正しいかどうかよりも、それを考える時に、食べた暴飲暴食がいけなかったのか、あるいはそういう思いがなければ、あるいは自分が持っていた怒りの感情がこういう形になって出たのだろうか、あるいは自分に優しくなかった自分をいじめていたこの思いが肉体にこのように反映されたのか、いろいろ考えてみますでしょう。そうして考えるときに、その過程が大事なのです。その過程を通して皆様は病気一つでも自分の生き様を見つめるようになります。そこが大事なのです。今まで病気というのは運悪くかかってしまった、あとは人任せで治してもらう、こういうもんでしたが、皆さんの体に起こっていること、周りに起こっていること、不幸なこと、幸せなこと、すべて皆さんご自身の想念がある意味で関与しているのです。それに気づくことの大切さ、簡単に言ってしまえば、ご自分で作られた病気なのです。お医者様ではなく、その原因を紐解けばご自分に戻る。そして肉体がどのように構成されているか、それを話したときに、観念ありましたね。見えない世界ゆえに理解するのが難しいのですが、すべて何も肉体病気にかかわらず、すべて大切なものは皆様にとってだんだんつかみどころのないものになってまいります。大切なものほど存在が理解できない。肉体よりも大切な、人間関係において大切な思いやりの心、そういったもの、心大切ですよね。どうか大丈夫ですか、こうして肉体で手を当てて癒してあげる、これもですね、そうしなくても心で大丈夫かなと思う。このように私が手をかざして、思いやりが行動に出て、皆様には理解しやすい、心は見えません。しかし心、想念というのは肉体よりももっと波動が高くございます。想念のエネルギーの方が何倍と数で表せませんが、もっと強いものなのです。皆様一生懸命今環境問題でご精進されておられます。先ほども署名を何千集めて、こうしよう、ああしよう、素晴らしいことです。しかしその数たるや、それは大切なものでございます。何千も集められた本当に素晴らしいことでございますが、皆様には見えない何千という数字では 表しきれない最大切なものが世の中を変えてまいります。数ではございません。皆様がそれをしようと頑張ってなさっているその尊厳の力が入るのでございます。そして署名をせず立ち去っていくし無駄であったと思ってはなりません。どんな人にもありがとうございましたの気持ちで笑顔で拒絶する人も署名をしてくれない人にもとりあえず気づきのために説明させていただく、そして断って立ち去る方にも笑顔で別れてください。そうしますと皆様の笑顔がその方の心の中に焼き付けられます。決してたった何にも分かっていない、何だ少年もしてくれないと思ってはなりません。今は分かってもらえない、でもいつか気づいてほしいと兄の心を持って近づいてください。そうしますとね、その時署名を拒否されても何かの時に皆様の波動と笑顔が気づきを与えることがあるのです。一枚一枚手渡す紙にお願いする仕草に愛を忘れずなさってみてください。数は問題ではないのです。その皆様のエネルギーが家にいらっしゃれば100倍いえ1000倍になって物を変える力になるのです。見えないその力こそが人間の署名よりも大きな力を果たします。それを信じて少し角度を変えて皆様に接してみてください。そのように見えないものこそが力を持っているということを理解してください。愛というもの、難しいものです。絶対愛、全ての方に愛を持って言うのは簡単ですが、行うのは大変ですよね。真理の物差しも、ね、心いつも忍ばせて使え、言い聞かせてもついつい忍ばせてるのを忘れて使いそびれてしまいますね。そういう毎日の繰り返しですね。それでも気づいて、それではいけない、その気づきが大事なのです。見えるものに執着してはいけませんよ。実体健康を維持するには、それでは皆さんの一日においてどうしていったらいいのかということはもう一度考え直してみてください。改めてまたお答えをください。よろしいですね。それでは今日は支離滅裂なお導きになりますが、そうですね、というものについて皆様に質問したいのですが、愛と一言に言ってもいろいろなタイプの愛がございますね。 まずどういったものをあげられますか？愛についてちょっとお話ししてみたいと思いますが、どうですか、とか見ているのですか？答えは、
そう
ですね。愛とは何かを一言ずっと言ってるのではなくて、いろいろな種類の愛がございますね。例えばどういうものがあるのでしょうか。
そうですね、思いやりですね。
思いやりの愛ですね。
優しさ、思いやり。
ね、
基本的には、まあ、人に対して、自分に対して、すべてに対して、植物に対して、すべてに対して、やっぱり思いたりになるんですよね。
そうですね。さっき、サマナと話し合っていたではないです
か。私の名前です。
は、人に
人に憂いやる。万物に憂いやる。
全てのことを思いやる。憂いというのは心配する憂いではないんですね。思いやる。自分のことを考えず、人のこと、全てのものに思いをかける。それが本当の優しさですよね。それも愛です。
はい、
愛と一言で言います。私の名前、よゆめが愛でございます。愛が分かれば、本当に愛が理解できれば、憎しみも戦争もなくなるのですよ。しかし、三次元に肉体を持ってこられた皆様は、肉体があるからこそ学べる愛というのもございます。この三次元にいるからこそ学べるというのもございます。究極の愛は絶対愛であり、最後に目指すべきものは絶対愛であり、自分も他人も地球も何もない宇宙レベルにまで大きく広がった愛は絶対愛ですが、三次元でしか学べない愛というもの、それをそうですね、参考までに大きく三つに分けられます。先ほど肉体の話をいたしました。三次元は心で、これは皆さんの肉体だけに関わらず、心、体、これは物質的なもの、触って感じられるもの、見えるもの、存在がはっきりと確かめられるもの、そしてその次に心、見えない部分、時には物質面で心を感じることができるし、霊的な部分の間を取り持って存在する心ですね。それから霊的、そのように愛情も3つに分けられます。情欲というのは、これは普通はこの頃は男性同士、女性同士でもございますが、普通は自然の摂理では男性、女 女性との間にだけ存在する特殊な愛とも言えましょう。情欲というのは肉体レベルでございます。そして愛情、愛情というのは、そうです、親子の愛だとか、友人への愛とか、そういった精神面での愛でございますね。そして次は愛なのです。あとしても難しいですか、ね、そうですね、英語で申しますと、ちょっとお待ちください。最初の情欲というのはパッションですね。男性と女性の間に存在する肉体的な愛のことです。それから家族愛とか子供、お友達、そういう愛情、アフェクション、そして最後に、まあ、わかりますか？そして情欲というものは続いて存在するものではございません。消えていくものでございます。その時に精神的な愛、霊的な愛がなければそれで終わってしまいます。三つ同時に存在しなければ完全ではないと言っているのではないのですよ。しかし波動の愛というか高いというか、やはり細やかとしか言いようがありませんね。その区別でいきますと、情欲というのはやはり一番低いものでございます。そして愛情、そして愛、究極の目的は愛でなければなりません。でなければどんなにどのように人をしたり愛しても、どういうことで情欲もしくは愛情がなくなったとしても、愛は残らなければいけないのです。その理解がないから情欲が、情熱が終わったときに全てが終わるということになります。よろしいですか。愛は一生をかけて死ぬまで、皆様が生きている限り学び続ける問題なので、一生をかけて築き上げる大切なものと思ってください。愛に傷ついた、これは決してあるべきことではないのです。愛はひたすら愛なので、人を傷つけることはありません。傷ついたと思うならば、それは自己憐憫、自分を哀れに思う自己愛が傷つけているので、人様の愛は決してあなた方どなたをも傷つけることはありません。愛は決して傷つけません。 五体で描く神が決して皆様を罰せられることがないように愛は傷つけません。よろしいですね。それを信じてください。本日を先ほど知り滅裂にな。お導きになると申しましたが、いただく情報に沿って話をしますと、戦争のことでございますが、戦争は避けねばなりません。こちらでもいろいろ手を尽くしておりますが、サタンの力は強いのですよね。以前爆破事件の後、テロ撲滅を理由に戦争をしようとしておりましたね。そしてその時にアメリカが敵としていた国はどこでしたか、覚えておられますね。あの小さな貧しい国、アフガニスタンでしたね。それが今はどこが敵になっておりますか。イラクですね。その後テロを応援したからイラクは敵国だと。しかしその説が成り立たなくなったら、今度は危険か核戦争をやらかすかもしれない危険な国だから、一貫してませんね。それは戦争をするための理由があれば何でもいいということなのです。正義のために戦争をしなければいけない、テロを撲滅するためにしなきゃいけない、世界を核戦争から守るために向こうが仕掛けてくる前に潰してしまわなければいけない、言っておりますが、要するに何でもいいのです。戦争をしなければならないのです。戦争をしたいしたいということは言い換えれば、人殺しがしたい、人を不幸にしたいと言ってるのと同じことなのです。これは言うまでもなく愛の行為ではございません。今更私が言うまでもなく、ここにいらっしゃる皆様は十分お分かりになっていると思います。それでは私からの質問ですが、ではなぜアメリカはイラクと戦争する必要があるのだと思いますか。なぜ戦争をしたいのだと思いますか。
二つ理由があると思うんですけど、 一つは石油、
はい、
もう一つは在庫処分じゃない、
在庫処分とは、
あ、武器弾薬の 在庫処分、
それを使ってしまいたいということですか。
そうじゃないですか。
石油は一般的に常識的に皆様が考えられていることで、大いにその理由だの一つであります。明らかですよね。少し考えればわかることです。しかし今日皆様にお話しするのは、この三次元レベルで気づいていらっしゃる方もおられるでしょうが、私どもの世界から見たもう一つの大きな理由と申しますのは、石油もさることながらそれだけではないのです。石油だけでしたら石油の産出国だけにでしょうが、アメリカはそれ以外のところでも同じことをいたします。例えば今後アジアで日本、中国、そういった国が力を結んだ場合、必ず分割、力を注いで一つにならないように必ずそうするのです。それにはアメリカが考えているのは一国主義、強きアメリカが世界を支配すればいいというその一言に尽きるのです。そして小さな国ながらアフガニスタン、クウェート、そういった国にいつも注意を払っていたのは石油の産出国だということだからです。例えばペルシャ湾岸の動きを見ただけでも、イランとイラクの場合はイラクを助けたじゃないですか。そしてイラクがクウェートをして犯した時、それも皆様の世界で知られているかどうかは別ですが、アメリカ、イラクがクウェートは自分たちの領土であるということを申した時に、アメリカは反対せずそれを煽るような行動を取ったわけです。だからイラクがクウェートを進出しました。それはイラクを叩くためにイラクにクウェートを進出させる理由が必要だったからで、これはまさしくアメリカが仕掛けたものなのです。そしてイラクを叩きました。その時に今どうしてね、排除しなければいけないと言っているサダム・フセインのことですが、あの時ではなぜアメリカはできたのにサダム・フセインを何とかしなかったのでしょう。それはですね、もしそれをすればペルシャ湾岸のモスラブの国は大変混乱に陥るということが分かっていたからです。そうなりますと今度はイランが力を増してまたイラクを進出する。それを防ぐためにこれだけイラクの施設を潰しておけばもう心配はない、かなり弱っただろう、あとは経済封鎖で予約しておけばいいということで彼を生かしておいたのです。それが最近はイラクはソ連、 中国、フランスなどと独自に石油取引をして経済的に力をつけてまいりました。それだから今回はどうしてもイラクを潰してしまわなければいけないのです。ペルシャ湾岸のモスラム教徒の国を一つにするということを絶対許さないのがイスラエルでございます。今のアメリカは、国の名前はアメリカですが、イスラエルが支配していると言っても過言ではございません。そういうことはありますので、戦争は免れないかもしれませんが、諦めずに少年で戦争を止めるように、毎夜瞑想されるとき、世界平和、地球の癒し、そして戦争を止めるように、皆様の守護霊様を通じてお願いしてみてください。よろしいですね。無念の力は本当に皆様の想像ですほどの力を持っております。それを信じてください。こんなわずかなことが世界を変えられるだろうかと思ってはなりません。ご自分の尊徳に関わらないところで、世のため、人のため、世界平和、地球のため、宇宙のためと考えられる限りは、大変なご覚悟が加わります。それを信じてください。よろしいですね。少し時間があるようです。何か質問はございますか。
先ほど同性愛は不自然だという話ですが、従って今同性愛を認める傾向にありますけれども、どうしてか良くないわけですね。
良くない、いい、悪いという言い方をしますと、一つの最低を暮らすことになりますから、その方の生い立ち、どうしてそうなったのかということも理解して差し上げねばなりませんから、いい悪いはちょっと別にしまして、自然に摂理に取ったものではもちろんございません。決してそうあるべきではないのですが、だからそういう同性愛、そういった愛を愛しただけのみ方々を特別に差別して扱う、違いに気づき認めてないのかもそれでいいというのではなくて、だから問題で彼らはダメで彼らはこうなんだということを、そのために人権が侵害されるような差別を受けてはいけないとは思うのですね。それで答えになりますか。まあ、もっと具体的に、例えば法的に今いろいろな保護を受け始めてる、そういったことはどうなのかということですか。
いや、法律的なしに、昔は同性愛というものを、まあ、聖書に基づいて ダメだという意見が多かったと思うんです。ただ最近は、
それも一つ
社会的に、これは病気ではないと、こういう一つの生き方だというふうにして認める傾向を
一つの生き方ですが、病気ではないとは言えません。病気と呼べるのか、でも自然の摂理に外れているものは病んでおりますから病気ですよね。そういう点ではむしろいい悪いというより私は病気だと呼ぶ方が良いかと思います。
今おっしゃっていることは、その人を非難するんではないが、同性そのものというのはやっぱり良くないと。
正しい
設
理に基づいたものではございます。しかしその見方がですね、どういう見地から見るかということなんですよ。霊的真理に基づいても外れております。世の常識から見て今はそれがかなり受け入れられてきておりますね。それを心配されているのですか。
いや、心配というよりもどうしてはっきりそれはいけないというのがおっしゃられるんですか。自然の摂理に外れてるわけでしょ。
はい、それを私はいけないいいこと悪いこと皆様の世界で決められることが問題については差し障りがあるようには思えませんが、皆様の世界で作られた法律、これはいけない、これは良い、社会的規律、道徳、すべてがこれは良い、これはいけないで片付けられてしまうものが多く、そのほとんどが私たちの世界で逆さまなことも多いですし、間違っていることが多いためにそう言い切れないものがあるのです。しかしよ、それではこう申しましょう、そのものに関しては母の気持ちをスッキリさせるために申しましょう。よろしくないです。何でもよ、いいか悪いかと決めて一番にしてしまいたいのですね。何でもないのですか。
というのはなんか自然の説明に反してると、はっきりしているのかかわらず良くないと、どうして生きれないの。それが
いや、私たちの世界から見て良くないと申してます。それは よろしいんですが、私たちの世界から見て皆様方の世界でも基準で全てを良くないとしてしまうものには
神の意思に反しているわけでしょ。
そうです、
はい、
それは意思に自然の説明に反しております。それは間違いございません。
したがってそれは悪いわけでしょ。
でも良い悪いということですが、それでは簡単にそのおっしゃったことに反論すべく人様の命を取るということは悪いことですよ、皆様の世界では。いいことですか悪いことですか。
悪い
と簡単におっしゃることができますでしょう。私どもの世界からはそう言えないのです、
はい、
それと同じで、
はい、
この行為は、
うん、
分かりましたか、
はい、
それでは結構です。あの話、
はい、
質問があるんではないんですか。
ありますが長くなるかもしれない。 質問自体は簡単
なんです。どんな質問でしょうか。
ですね、重力というのは。
先生は今日はもっと私が答えられる程度でよろしいでしょうか。ちょっと待ってください。重力ですが、重力とは何ですかなどと聞かれますと、それこそ先生でなくても私でも、私の知識でもこれぐらいの書物にしなければ説明できませんよ
と
思いましたので、ということは私から質問ですが、はい、重力について質問があるということは、何か重力に対してわからない、納得のいかない疑問の点があるからだと思うのです。
そうですね。
そのことを話してみてください。
例えばですね、今飛行機だとかですね、自動車だとかっていう乗り物があってですね、すべて石油を今使ってですね、動いているものが多いんですけども、何かその重力に関して何か分かることがあればですね、そうした化石燃料に頼らない何か動力がのヒントになるんではないかと。
それは興味本位でないので答えてあげましょう。またなんかこう難しいことを聞いているのにお困りくださいなら答える気もいたしませんが、そういう殊勝な心がけなら私が持っている限りの知識で、化石燃料の代わりになるかは知りませんが、重力というものについて少し説明しましょうか。では、アマハラス、あなたの定義では重力とは何ですか？
それぞれの星が持つ万有引力じゃないでしょうね。
それぞれの星が持つ万有引力ですか？皆さん分かりますか？まあ、とにかく、はい、はい。それぞれの星が持つ万有引力を重力という。50点。どうしてかと言いますか。皆様に分かるようにしようよ。今日は先生のお力を借りることができませんから、読み目の範疇ではないのですよ。しかしあなたの答えが半分しか合ってないことだけは告断になりますので、
はい、
ですね、重力というのは引力、万有引力というのはですね、すべて存在するもの、物質すべて2つのものには必ず引き合う力が存在するのです。すべてのもの、それを万有引力と申します。そして万有、この3次元でいう重力とはですよ、その万有引力と地球は自転してますね、回っておりますということは、そうですね、ボールに紐をつけてこう回してみてください。ブルンブルンブルンブルンブルンと回して手を離すとこう飛んでいく、その飛んでいく力を遠心力と申します。ですから重力というのは地球が物を引きつける万有引力と遠心力を掛け合わせたものが重力なのです。わかりましたか？半分に。
それはわかりました。
OK ですか？わかりましたか？わかりませんか？ところちゃんと 学校でお勉強をしましたか？ああいう意味を。
そうです。
でも、
どういう意味
で英語でない
Gravitational force.皆様方はリンゴでしたっけ？
はい。
リンゴが力を知ることで習いました。ですか？
はい。うん、
あれはなぜ落ちてくると思いますか？
そこが問題なんです。
それが引力があるから落ちてくると思うでしょ？
はい。
そしたらずっと下まで行かなきゃいけないですね。
そうですね。
でも行かないじゃないですか？
はい。
だから皆様の科学はダメなんです。それぐらいなら先生がいらっしゃらなくても余裕な博士がお話しいたしましょう。実はですね、さっき二つのものが存在すれば必ず引き合う力がある申しましたね。そこなんですよ、万有引力というものは。たまたまリンゴのが地に落ちるのは、地に引っ張られるのはどうしてかというと、リンゴと地球、この質の質というか重さを比べますと、この引力というのが、二つの物体が重ければ重いほど引き合う力が強くなります。そしてこの物体の距離が離れれば離れるほど弱くなるものでございます。そして当然重いものの方が引きつける力は強いわけですから、この大きな地球とリンゴと当然地球の方に引っ張られて地球にくっつくわけです。引かれてくっつくわけです。ですからそれ以上の何物でもない、地球の奥の中に、あるいはもっと先に何かそれを引っ張るものがあるんではなくて、この二つの力関係で大きなものにされてそうなるわけです。そういうものなのです。わかりましたか？これだとところわかりますでしょ。そういうものなのです。それではこの地球上でこの大きなものと、この大きなものがどうして引き合ってこうならないかと申しますと、地球の大きさが、地球が引きつける力が強すぎるので、すべてこの2つの物体が引き合う力などは比較にならない。したがってすべて地球に引きつけられるわけです。だから皆さんは、地球の上に立ってられるのです。遠心力の強さよりも皆さんと地球のサイズの大きさを比べた場合、比較にならない大きさで引きつけられるか分かっているのです。そのことを考えなければ、引力引力引力と考えていてはいけないんです。その考えからいきますとね、そうですね、大体エネルギーのヒントになるかならないかを別として、今問題なのは大気圏の空気ですね。空気に重さはないと考えていらっしゃる。それが間違いなんです。空気に重さはあるのです。 空気に重さがあるからこそ大気圏というのができているのです。地球の重さと空気という物質が引き合って地球の引く力によって空気が地球の周りに集められて大気圏というものができているのです。地球から離れて離れて離れていきますと地球の引く力がもう及びません。そうしますと空気のないところに来ます。宇宙には空気がございません。そこでですね、では宇宙に空気はないから重力はないかと思うとそれは間違いなのです。重力は存在するのです。そして宇宙に行きますと今度地球の引く力はだんだん弱まってきますから自由にもう地球に引っ張られるあれ力がないから思うままに動けるわけです。地球の引力の束縛を受けないか分かりますね。しかしそれを無重力と呼ぶのには問題があるのです。そしてそれをもっともっと離れていきますとこの月は月だとか違った星に近くなるとその物体の引く力引力の影響を受けてまいります。